Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley,
ゴードン・B. ヒンクレー大艦長が亡くなってから間もなく、14人の人たちは、神殿の上の階に集まって、モンソン大艦長に、鍵を付与しました。そうすることによって大艦長会を再組織しました。専任使徒は教会の大艦長として召されることを知っています。あの聖なる集会においてトーマス・S・モンソン大艦長が教会の大艦長として召されました。そして大艦長にはすべての神権の鍵が与えられました。そして聖文に書かれているように大艦長だけがすべての神権の鍵を行使することができます。一人の男性が末日へとイエス・キリスト教会の大艦長として召されます。モンソン大艦長はすでに何年もの間、預言者、聖権者、啓示者として支持されてきました。今日そして昨日、私たちは新しい十二使徒であるクリストファーソン長老を支持しました。クリストファーソン長老はこの聖なる定員会に所属することになります。この使徒の歴史はイエス・キリストの頃に遡ります。また私たちは数人の七十人を召しました。聖文によりますと十二使徒定員会はその責任として教会の所持を指揮し、そして助けが必要な時には他の人ではなく70人に助けを求めるようにと言われています。現在は8つの70人の定員会があります。主ご自身がこのような管理の方式を定められました。主は夜通しに乗られてその中から12人を選び出し、これに使徒という名前をお与えになりました。アンデレはヨハネから聞いて兄弟シモンのところへ走っていきました。私はメシアに今会った。そしてシモンイエスのところに連れてきた。イエスは彼に目を止めて言われた。あなたはヨハネの子シモンである。あなたをケパ、訳せば石と呼ぶことにする。シモンとその兄弟アンデレは海に網を打っていました。ゼベダイの息子ヤコブとヨハネは網を繕っていました。このほかピリポとバルトロマイ、主税人または主税人マタイ、トマス、アルバヨの子ヤコブ、カナン人シモン、ヤコブの兄弟ユダ、そしてイスカリオテのユダの12人で十二使徒定員会が構成されました。イエスは全員に言われました。私についてきなさい。ペテロにはこう告げられました。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつながれることは、あなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。そして十二使徒にこう言われました。私を信じる者はまた私のしている技をするであろう。そればかりかもっと大きい技をするであろう。私が父の身元に行くからである。イエスは使徒たちにすべての悪霊を制し病気を癒す力と権威をお与えになりました。また至る所で神の国を述べ伝え、かつ病気を治すために使わしました。 またこう言われました。この十二使徒は地の四隅に私の王国の権能を開き、その後すべての作られたものに私の言葉を送り出す鍵を持つ。イエスは弟子たちにお尋ねになりました。人々は人の子を誰と言っているか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたこそ生ける神の子キリストです。イエスが街道で教えられた時に多くの弟子たちはこう言いました。これはひどい言葉だ、誰がそんなことを聞いておられようか。それ以来多くの弟子たちは去っていって、もはやイエスと行動を共にしなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。あなた方も去ろうとするのか。シモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。十字架の経路の地、使徒たちはイエスからエルサレムに留まっているように言われたのを思い出しました。五旬節の日、彼らは聖霊を受けました。また一層確実な予言の言葉を授かり、聖霊に感じて語りました。必要なものをすべて受けたのです。彼らの旅については数人の使徒、その場所以外ほとんど何も分かっていません。ヤコブはエルサレムで殺され、ペテロとパウロはローマで死にました。ピリポは東方に渡ったと言われています。これ以外のことは分かっていません。彼らは散り散りになりました。教え、明かしし、教会を確立しました。そして信仰のために死にました。その後、廃墟という暗黒の時代が到来します。廃墟によって失われた最も貴重なものは、十二使徒が持っていた権能、すなわち神権の鍵でした。教会が主の教会となるためには、神権の鍵を持ち、その鍵を他の人に授けることのできる十二使徒定員会がなければなりません。やがて最初の次元が、そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネによるメルキゼデク神権の回復が起こりました。主は言われました。誠に私はあなた方に言う、あなた方が受けた神権時代の鍵は先祖から継承され、最後に天からあなた方に下されたものである。見よ、あなた方の召しはなんと偉大なことか。この時代の人々の血があなた方の手に求められることのないように、心と衣を清くしなさい。最初の大官庁会が組織され、続いて十二使徒定員会が組織された時、回復された末日聖徒イエスキリスト教会はまだ歴史の浅い教会でした。十二使徒定員会は平均年齢28歳の平凡な若い男性で構成されていました。それ以来連綿として神権が受け継がれてきています。使徒に与えられた神権の鍵はいつも大官庁会と十二使徒定員会の会員によって保たれてきました。昨日クリストファーソン長老がこの神権時代で96番目の使徒となって十二使徒定員会で働くことになりました。彼は使徒として聖任され、他の14人の預言者、聖権者、啓示者、主イエスキリストの使徒たちが持つあらゆる神権の鍵を授けられます。1976年にデンマークのコペンハーゲンで地域総大会が開かれました。最後の部会の後、スペンサー W. キンボル大官庁は、トルバルセン作のクリスタス像と十二使徒像が立っている聖母教会を訪問したいと思いました。大官庁は数年前にそこを訪れ、今回も皆で行くべきだと感じたのです。礼拝堂の前方、祭壇の後方に見慣れたクリスタス像が立っています。両腕を前方に差し伸べ、手には釘の跡があり、脇腹の傷もはっきりと見えます。その両脇に立ち並んでいるのが使徒の像で、右側の先頭がペテロ、そしてその他の使徒が順番に並んでいます。一行はほとんど礼拝堂の後ろの方に管理人と共にいました。私はキンボール大官庁と共にペテロ像の前に立っていました。レックス・ディ・ピネガー長老、コペンハーゲンステークのヨハン・ヘルゲ・ベンシン会長も一緒でした。大理石でできたペテロの手の中に一束の鍵がありました。大官庁はその鍵を指差し、何の象徴であるか説明してくれました。 それから大官長は弁信会長の方を向き、きっぱりとした態度で会長に向かって言いました。デンマークの皆さんに伝えてください。私は鍵を持っています。誠の鍵を持ち、その鍵を毎日使っているんです。預言者のあの宣言を、宣言と証を決して忘れないでしょう。その影響は霊的に力強く、その印象は体を貫くほどでした。それから礼拝堂の後ろの方に行きました。像を指差し、キンボール大官長は親切な管理人に言いました。この人たちは死んでいます。それから私を指差して言いました。ここに生ける人がいます。パッカー長老もトーマス・ S ・モンソン長老もエルトム・ペリー長老も私も使徒です。私たちは生ける使徒なのです。新約聖書には70人について書いてありますが、ここにいるピネガー長老とヘイルズ長老も生ける70人なのです。それまで何の感情も表さなかった管理人が突然涙を流しました。人生で一度あるかないかの経験でした。私たちは初期の教会にあったのと同一の組織、すなわち使徒、預言者、牧者、教師、祝福師などがあることを信じる。選任される70人は使徒に選任されるわけではなく、鍵も持ちませんが権能を持っています。12使徒は福音を述べ伝え、福音を施すために様々な召しを果たすにあたって助けを必要とするときには、他の人々ではなく70人に要請しなければならないのです。現在8つの展開に308名の使徒がいます。彼らは44の国を代表し30の言語を話します。他のキリスト教会で神権の鍵が行使されているという話を聞くことはありません。不思議なことに、イエス・キリストが確立された権能と組織を持つ唯一の教会である私たちをクリスチャンではないという人がいます。現在の十二使徒は全く普通の人たちです。キリストの時代の十二使徒と同様、一人一人は人目を引きませんが、全体が集まると大きな力を発揮します。みんな以前は様々な職業に就いていました。科学者、弁護士、教師がいます。ネルソン長老は心臓外科の分野での開拓者で、数えきれないほど手術をしました。手術を受ける患者さんには、生きている限りは動きますよと保証したいそうです。船員、海兵隊員、パイロットとして軍隊に所属していた人も何人かいます。みんな教会で様々な責任を果たしてきました。教師、宣教師、定員会会長、ビショップ、ステーク会長、伝道部会長、ホームティーチャー、そして最も大切な夫と父親という責任です。全員がイエス・キリストの福音の生徒であり教師です。そして救い主と御父の子供たちに対する愛、そして主がこの教会の頭であられるという証によって一つとなっています。十二使徒のほとんどは地上でのキリストと同様、つましい家庭の出です。生ける十二使徒はイエス・キリストの福音を教え、導くことにおいて一つとなっています。召しが与えられたとき、各自が自分の網を捨てて主に従いました。キンボール大官長のこの言葉は有名です。私の人生は奉仕を通して擦り切れていく靴のようなものです。十二使徒も同じです。主に仕える中で擦り切れていきます。喜んでそうしています。自分にとっても家族にとっても大変な人生です。世界中の真剣指導者の奥さんたちがどれほど貢献し、奉仕し、犠牲を払っているのかを言葉で表現するのは不可能です。少し前のこと、同じ時期に私の妻とバラード姉妹は極度の痛みを伴う背中の手術を受けました。二人とも順調に回復しています。どちらも不平を言いません。不平に最も近い妻の発言はこうでした。これってつまらないわ。大官長会の指導のもと、十二使徒はまた啓示に従って教会の他のすべての役員を選任し、整えなければならない。 今日では全世界の指導者や会員に教え明かしするための手段が整っています。しかし連綿として継承されてきた剣道の鍵を安守によって真剣指導者に授けるためには、世界のどこであっても毎回使徒の一人が出向かなければなりません。主はこう言われました。さらにまた私はあなた方に言う、あなた方によって正式に推薦されて権能を与えられたもので、兄弟たち、すなわち十二使徒会の声により私の名によって使わされるものは、あなた方が使わされるどの国に対してでも私の王国の門を開く力を持つ。聖文では十二使徒を巡回評議員と表現しています。私は47年の間、大官庁会、中任使徒、管理監督会などと働いていますが、私は記録によるとメキシコと中南米を75回以上、ヨーロッパを50回以上、カナダを25回、南太平洋諸島を10回、アジアを10回、アフリカを4回、また中国を2回訪れています。イスラエル、サウジアラビア、バーレーン、ドミニカ共和国、インド、パキスタン、エジプトなど、世界の多くの国々に足を運びました。他の兄弟たちもそれ以上に訪問しています。使徒は真剣のあらゆる鍵を持っていますが、すべての指導者と会員も同様に個人的な啓示を受けることができます。祈りを通して個人的な啓示を求め、信仰によって行動するのです。彼によって私たちが一つの御霊の中にあって父の身元に近づくことができるからである。そこであなた方はもはや異邦人、異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。またあなた方は使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであり、あって、キリストイエスご自身が住みの頭石である。かつての私のように、クリストファーソン長老はなぜ自分がこの聖なる使徒職に選任されたのかと思うかもしれません。私には足りない資質が多くあり、不足を補うには努力が必要です。しかし、たった一つだけ、先ほどの質問の答えとなる資質があります。ペテロやこれまでの使徒と同様、私にはイエス・キリストの神性についての証があるのです。神が御父であられることを知っています。御父は御子イエス・キリストをジョセフ・スミスに紹介されました。イエスはキリストであられます。主は生きておられます。主は時の中間にお生まれになりました。福音を教え、試しを受けられました。苦しみを受け十字架にかかり、三日目に復活されました。イエスは御父と同様、骨肉の体をお持ちです。イエスは贖いの技を果たされました。私はイエス・キリストの証人です。このことをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。